ニュースを見てコメントしよう。はい、明けましておめでとうございます。と言ってももう1月5日なんですけどね。はい、編集長の伊藤です。まだお休みなんですよ私、まあ1月、そうですね、今日がまあ冬休み、お昼の仕事はまあ明日からスタートというような形なんですけども、そうですね、ポッドキャストも随分久しぶりではあるんですけど、久しぶりな割にですね、何を喋るかはちょっと詰めてないっていう状況なんですけど、本当にはね、やりたかったのは去年の2017年のもう1月からこう振り返りみたいなことやりたいかななんて思ったんですけど、その1月からね、各月何があったかっていうのをちょっと調べずにマイクを握っているのが今というような感じですね。まあ簡単にというか、ちょっと昨年のですね、振り返りとか反省みたいなことからちょっと述べていきたいななんて、思っておりますが、ホームページいつも、ご覧いただいている方、いない方いらっしゃるかと思いますが、ご覧いただいている方ありがとうございます。で、昨年度、一体どの記事が一番人気があったのかどうかというようなことなんですけども、間違いなくね、一番人気ないのは自分でこう書いてるコラムとか、このポッドキャストはね、意外と人気がないというかね、見られてないんですよね。それに引き換えね、一番人気があったのはイヤホン関係の記事ですね。みんな気にしてるんでしょうね。で、イヤホンに関する、なんでしょうね。イヤホンに向かってる自分の目線の話だとか、それにまつわる体験談とかっていうのは意外とみんなどうでもよく、。やっぱりね、レビュー系がみんな、皆さん、集まりやすいみたいですね。最近ですと、私、スマートフォンを変えましてですね、ファーウェイの P9 ですね、P9 というものを買ったんですけど、その辺は、比較的人が見ていただきやすいものなの、のようでございますね。なんかね、あと Kindle 本の作り方特集みたいなのもやっていて、最終更新まだなんですけど、その辺はあまり見られていないという感じですね。やっぱガジェット系とかの方が人が集まるんでしょうかね。一番去年集めたのはね、タイトルがイヤホン聞いてきたのだがっていうタイトルの更新なんですよ。これがね、群を抜いて人が集まってるんだけど、あえて何件見られてるかっていう話はしないんですが、これやっぱね、検索で来てるみたいなんですよね。タイトルに商品名も何も入ってないんで、あんまりこう、なんでしょうね、インパクトをあるかどうかっていうのはちょっと分かりにくいものなんですね、作り手側としては。どうなんでしょう、リンクが結構貼ってあるんですよ。リンクっていうのは、なんでしょうね、Amazon の絵のリンクが貼ってあるんですけど、それはなんていうの、別にアフィリエイトがどうのってわけじゃなく、商品が分かりやすいから、リンクをいちいち貼っているんですよね。ね、そうですね。しかもこのね、イヤホン聞いてきたのがって、内容的にはね、量販店に行って視聴してきた感想を書いてるだけなんだけど、これがね、非常に集まってるんですよね、人が。非常にといってもね、私の講師の中でっていうようなものではありますけども。でね、これをじゃあ生かして今年2018年は行くのかというと、そうなんだ、今年 今年2017年が今年ですね。失礼しました。そうか、2016年だ、去年。今年が2017年ですね。で、今年2017年が、じゃあ、そのガジェット系に注力していくのか、というと、あんまり実はそういう気にもなれなくてね。ガジェット系の通、なんでしょうね、ガジェット系通信というようなテーマは、まあ、ちょっといろんな人にご覧いただきたいというのはあるから取り上げたりとか、あとまあやっぱり書きたいというのは前提としてはあるにはあって書いてはいるんですけど、なんでしょうね、そのね、ガジェット中心にやりたいつもりは実はあんまりないって言えばないんですよね。だからこの辺がね、迷走加減を表していると言えましょう。人集めたいからって、まあ、ちょっとガジェットっぽい話をしてみたいけど、実はそうやってページビューを稼いだりとか、こう露出を広めたいわけではないみたいなね、ところもあり、そのツイッターとの連携も多分ね、あんまりうまくいっていない、動線としてあんまりうまくいっていないというようなね、その辺こう自分が何を出したいかっていうのはもうちょっと絞り込んだ方がいいのかな、かつビビッドなテーマを取り上げてというようなこともしていきたいなと思うんですけど、それがね、明確なこうものが今バンと浮かんでいるかというとね、浮かんでいなくて、今年ほらよくやりません、年1月になると今年やることを全部まとめるって書き出してみるみたいなことあると思うんですね。で、1月からスタートダッシュを切るみたいな、でいつもね、毎年もこうやりたいこととか書いたりするんですけど、今年はちょっとまだこれがなんとなくできていなくてね、それを1月に決めようかなって思ったりしてるんですよ。今年のなやることをきちんと吟味して1月にちょっとなの詰めてやろうかな、で今年1年過ごそうかなって思ったりね。一応いくつか浮かんだプランみたいなのあってね、ボツにしたものもあるんですけど、例えばね、1個ボツにしたんだけどちょっと悩んだのがね、手帳あるじゃないですか。でね、なんとなく手帳みたいなこう日付を意識せざるを得ないノートみたいなものが毎年ね、1月近くなると買いたくなるわけ、12月になると。で、毎回なんとなく手を出して買うんだけど全く使ってないのよ、そういうノートって。ただのメモ帳になってんの。だから結局ね、買ってもダメなんですね。で、今年も買いたくなって、で今年こそ今年1月からこそは手帳に縛られた1年にしようかって思ったんですけど、意外と長く続かないかなっていうのがあり、やめました。でね、ここはね、今年から変えようと思った点は大きく1個あってね大きくっつってもすごいちっちゃいことだけど、自分のね、家の机の上にメモ帳とかノートがすっごいたくさんあるわけで、なんか浮かんだりとか、何かをこう設定の条件とか書き出して、そのパソコンとかのね、パソコンっていうか、まあホームページのとかを書き出したりするときに、一番近くにあるメモに書いてるのよ。そうするとね、いろんなメモにこう、なんていうのか、内容が散乱していて、それがね、どこに何書いたかっていうのがまるでわからないっていうことがありですね。もうメモ帳は使わないと。ノート一冊に使っていこうという結論になったんですけど、そのね、でもノート一冊を、持ち歩き用ノートと家用ノートを一冊にするかっていうとね、そこがちょっと、家で書いてたせいで外で書きたいときノート忘れちゃったっていうのはすごくストレスフルだったりするので、 外に持ってくカバンにずっと突っ込んどく用のノートと自宅用のノートはちょっと別にしてみた。だからね、であとね、こういいノートって最近いっぱいあるんですよ。なんていうんでしょうね、このデジタルデバイスの繁栄とともに指でこう手で書くノートの需要もなんか増えてるようで、結構紙質がよくてかっこいいとかね、スタイリッシュなデザインのメモとかあるんですけど、結構ね、そういうの僕の書くメモっていうのはそんなにね高尚じゃないことも多くって、ただ思いつきの感情的なものを書いてみたりとかっていうことも結構多かったりするから、あんまりなんかね、こう高級なかっこいいものだとちょっとなんか正直に書けないっていうか、ちょっと書くことも気取らなきゃいけないんじゃないかとか、ちゃんとしたこと書かなきゃいけないんじゃないかっていう、プレッシャーを自分に与えてしまいがちなので、その辺もあんまりこう高くないノートを今回買ってみてですよね。で、自宅のノートはコクヨのさ、キャンバスノートの方眼タイプの黒い表紙のやつを買ってみたんですけど、まあお手軽に使えるんですごいいいですよね。方眼だからこう書くセンスがない バランスセンスがない人でもうまく書けるっていうのがね、とてもいいところだなと思っていて、なんで、まあ1月からちょっと始めようと思って決めたのはちょっとノートのことぐらいですかね。あとはちょっとそうですね、ホームページを改訂したいっていうのはちょっとありますね。他にの方でね、フリーペーパー作ってる方とかいて、その方のねホームページを見たりすると、なんでしょうね、アーティスティックってわけじゃないんですけど、なんかね、ちょっとブログじゃないですか、僕のホームページってね。だからその辺はなんかちょっともうちょっと綺麗に、なんか何かがありげに見えるようなホームページにしたいかなっていうね。あんまりここ手かけないでやろうっていうのは一番当初のこうイメージではあったんですが、ブログをこう記事を書かないというのじゃなくてね、ちょっとデザイン的にはなんかオシャンティを目指したものをちょっともうちょっと作りたいかなっていうね。こうなんでしょうね、配置のオシャンティ感とか、このページ構成のオシャンティ感っていうのがちょっとね、薄い感じがして、そこはちょっと気をつけて作ってみようかと思っているこの頃でございます。はい。でね、年初なんで、今回は今年のね、ちょっと予想というか、世の中の流れがどうなのかみたいなことをこうちょっとブラブラ推測してみようか、もっとキャッチに言うと今年予想、今年の予言みたいな感じのことをね、ちょっと話していきたいなと思ってます。あんまって言いながらね、あんまりこうすごいきちっとしてないんですけど、次期大統領トランプさんにアメリカはなりますよね。あとはイギリスの EU 離脱の話とか、あとはなんかこうテロが多いというようなところも含めて、最近ね、その辺のこう動きがね、こう反グローバリズムな動きっていうのがちょっと気になってきてます。なんかね、賢そうなね切り出しだけど、別にそんなぼやーっと思ったことだけ話していくんだけど、で多分ね、このねグローバリズム、このグローバルなねこう発想っていうことの弊害を感じ始めている時代になったのかなと なんか思うわけですよ。そのなんでしょうね、国内にとらわれずいろんなところにこう発想を持っていく、それは生産拠点というような意味もそうだし、あとはまあ思想とか考え方の問題もそうだけど、そういうものを国外から常識を、そのなんでしょうね、自分の自国にあった尺度以外のものを受け入れることがまあグローバリズムなんでしょうけども、その受け入れ度合いが一体どこまで広げられるかっていうところにはやっぱある程度の限界があるのではないかと。かつね、その、まあ、僕がよく話している差別とか区別の問題、そのね、どこを差別、どこを区別として考えるかっていう問題も多岐に渡りすぎていて、そんなに多岐に捉えてしまうと結局何もかもが自由になってしまい、それはやっぱり集団という中で過ごしていくのにはなかなか難しい環境ができつつあるのかなという気がしてます。とある、とある思想についてね、弾圧をされません。それはある程度大きな規模のあるマイノリティだけど賛同者の多い思想、もうマイノリティって言っちゃダメなんでしょうけど、例えばその同性愛の問題だとかそういうものっていうのはある種での母数があるじゃない。その母数がある上でその人たちを区別しないっていうのはすごく今受け入れられる土壌があるけども、じゃあその母数が一体どれだけ小さくなった時にも同じように扱えるかどうか、例えば一人の人間しか思っていないこと、それを全て尊重してそれを優先することが、もしくは受け入れることができることできないことっていうところの限界もあると思うわけ。それは命に対する考え方だったりだとか、でそれいうその個々人が持ってるもの全てが許容しなきゃいけないだとか受け入れなきゃいけないだとか、それそのっていうところがなかなかもう難しいレベルではあるんではなかろうかと。っていうとね、その広がったものは結局収縮していくことになり、それっていうのはやっぱり反グローバリズムなんでしょうねっていう気がするんですよ。で、そういう動きが各国で出始めていると。これがね、合理的な判断かどうかっていうのは全く別の問題で、合理的であろうがなかろうが嫌だと思ったことは選ばないっていうのが、まあ、人間の本質だったりもするので、弊害っていうのはもちろん当然ある部分もあるんでしょうけど、嫌なものは嫌だという意外とシンプルな感情によって選択が進むっていうのがちょっと今後の傾向としてはあるんではなかろうかと思っているんですよ。で、それが今年あたりから顕著になるんではないのかなと思っているんですね。日本国内で見てもその被災があった場所だとか、その何でしょうね、経済が著しくこう滞るような地域だとかっていうのは日本にもこう、まあ、いくつもあるじゃないですか、地震があったりだとなんだりで。っていうとやっぱりそこは海外以上に助けなきゃいけない優先順位っていうのはやっぱりあるわけで、そうするとやっぱり海外よりも国内に意識が向きがちだというところも日本国内においてでもあったりするのかなという気がしますね。で、その何でしょうね、多様性がいいとかって言ったりだとか、その国際化がいいって言っている人たちの中にはただの合理性しか求めていないがためのそのコメントっていうのもあるような気がするんですよね。こう何かを受け入れることによって儲かるから儲からないから というような視点でこう多様性というものを受け入れるというものが、結局それは経済の選択において合理性、経済を選択することによる合理性という判断のもと受け入れる思想たちっていうのはただの私欲じゃないかっていう目線も あるかと思う。儲かるから受け入れる、儲からないから受け入れないとかっていうことによって国際化というものを、それぞれが受け入れなきゃいけないかどうかみたいなね、というと結局それは私欲じゃないか、私欲、私の欲、私欲ねっていうと、それはこう受け入れの検討としてできるかどうかっていうようなことも結構発想として進むんではないか。まあね、移民の問題ですでに直面している国々がすごくたくさんあるから、今こんなことを僕が言っているのはまあある意味時代遅れなのかもしれないけども、なんかそういう傾向が日本国内においても出てくるのかなという気がしてですね、でこれは結局何が影響として出てきそうかっていうと、やっぱりインフレなのかなという気がしますね。ただね、そのインフレ、要するに国内で生産することによって、まあ、人件費なり費用なりなんなりっていうのが高くなるから、インフレになるんじゃないかっていう、まあ、単純な推測ではあるんだけど、そのインフレの度合いはね、ただそんなに大きくないのかなという、そのなんでしょうね、みんなが生活するにおいて疲弊するようなインフレではないんじゃないかっていう気もする。というのは日本の人件費はそんなに高くないって言われるじゃないですか。まあそういうところもあり、まあ、なだらかなインフレ、それはね、何パーセントで具体的な数字を言えるようなものではないけども、まあ、そんなようなことが起きてくるんではないのかなというね。気もしますよね。まあ、だからといって一方こう所得が上がっていくのかどうかっていうのはちょっとわからないといえばわからないところもあるんですけども、結局ね、そう、どのぐらいの金額だったらみんなそんなに違和感なく払えるのかどうか。例えばさ、そのもやしってすごい安いじゃない。で、まあ、中国産なのかどうかよくわかんないけど、スーパーで一袋もやしが売ってるのがまあ30円とかで売ってるとする。まあ、売ってますよ、大体そのぐらいで安くなってると。売ってるものが、60円になりました。でもそれは国内で作られたものですって言った時に、価格的には2倍だけど60円払う人は少なくないんじゃないっていう気がする。だから、まあ、そのぐらいのこういう、なんでしょうね、値段の差で、そうね、日本国内で作るのがその60円で作れるどうっていうのはちょっと内容的にはわからないけども、イメージとしてこんな感じで倍だったりするときに払えるか払えないかっていうと、まあ払えるんじゃないのかなっていう気もしたりする、ね、今野菜がも高いけど、多分みんな野菜多分食べてはいると思うわけ。昨日買った白菜が4分の1切れぐらいだったけど140円ぐらいだったんだよね、確か。まあでも一時期は70円ぐらいで売ってたかなっていう気がするけど、まあそれでも多分白菜を買う人はいると思うの。もしかしたら食卓に並ぶ量とか品数は減るかもしれないけど、じゃあ買わないかって言ったら結局買うんだと思うわけ。これはまあ天候による値段の差なんだけど、今年はほら野菜が高いって言うから差だけど、まあ、例えばそういうようなものが、外国製だったものがだんだん日本製に置き換わっていったとて、さほど大きなインパクトっていうのはもしかしたらないまま 国内のものが消費されていくこともあるかもしれないなと。あとはあれだよね、パソコンとかもマウスコンピューターって会社があるし、最近 CM を打ち始めているのが意外と驚きというか、まあ、日本で作っている、日本で生産するこうパソコンメーカーというか、そうね、メーカーなんですよね。でもそんなに高くない、むしろまあ安いと、というなんでしょうね、メーカーも実際あったりするわけで、まあHP なんか、ヒューレットパッカードも、まあメイドイン東京でしたっけ、というような打ち出し方をして東京で作ってるよっていうようなアピールをしているところもあったりするけど、まあ、そうやって国内で作られるものっていうものとか、でもそんなに過度に高くないとかっていうことは、まあ、重々出てくるのかなっていうね。で、これはなんていうのかな、今までのこう国内のものばかりで溢れていた時とやっぱり違うのは、世界的な目線を一度飲み込んでから作られる国内の生産されるものっていうのは、やっぱりその経験を通過するか通過しないかというところで大きく違うような気もしますね。雑貨屋さんでもこう、なんでしょうね、日本製品にこだわって売っているところで、意外とそれがまあチェーン店のような形で反映しているお店なんかもあったりしますし、ね、それがまあすっげえ売れてるのかどうかっていうのはまあちょっと謎だったりもしますけど、なのでそういう形でのまあこう国内向けの発想であり、でかつまあインフレでありということは、すごく進んでいくんではないのかなと思いますね。で、まあ、経済の問題も、まあ、そういう現象としてはそうなんですけど、思想の問題っていうのも結構大きく変化する頃ではないのかなという気はするし、もしかすると、その何でしょうね、今ってこう調べることがすごく容易な時代なので、調べた上で選択できる国際化を受け入れる、この部分の国際化はいいねというような、このこう何でもかんでもというよりも、こう直近直近して、まあ、細かい一部だけ受け入れるというようなことも起きるかもしれないし、そうすると、何でしょうね、今までピックアップされなかったも、国際化のイメージみたいなものもあるのかもしれない。全く知らない、全くってことはね、まあ、ないのかもしれないけど、あまり知られてなかった海外の何かが日本に来るだとか、それは何でしょうね、思想的な問題でね、ということもあるのかなという気がする。これほわっとした話ですかね。ほわっとした話かもしれないけど、まあそういうような、なんでしょうね、国内化、国際化に対して国内化っていう流れがなんか進むような一年になるんではないのかなと。で、まあ仮に、まあね、こういう予測っていうのはね、予測して当たるか当たんないかっていうのは意外とどうでもよく、どうでもいいっていうか、当たると気持ちがいいけども、そう推測した上で自分の立ち位置をどこに置くかっていうところが多分重要なところではないのかなという気がしますね。その国内向けって言い方でいいのかな、選択される国際化、その今まではとりあえず何でもかんでも理解して飲み込むっていうような国際化ではなく、選択された国際化もしくは国内化の中で自分はどういうところに立ち位置を持ってきて何を発想すればいいのかってね、いうところはなかなかこうね、じゃあ自分はどうするのっていうのはなかなか難しいところではあるんですけども、 そういった価値観のもと何ができるのかっていうのはちょっとまあ1月中に考えることの中には含めていきたいななんて思っているんですよ。ね、実際何でしょうねそういうのって言うと、ね、新しい価値観の創出ってこともあるかもしれないよね。これまでなかった価値観とかね、そういうものをこう提供するっていうのも、まあ、そういう流れの一環としてはいいのかもしれないし、それは何でしょうね、新しい国内化に当たるんですかね。例えば僕はすごい新しい思想を発見したとして、これを広めていきたいとなった時には、その海外ってわけでもないし、今までの日本の中にあったものでも、まあ仮にないものが発想できると、そういうものは受け入れられやすいのかなと。で、それがこう、なんでしょうね、マネタイズになる。それが製品というものの中にそういう思想が入ってるとか、そういったことっていうこともあるかもしれないし、その、デジタルデバイスの中にそういうもの、デジタルデバイスじゃないな、デジタルの中にその絵だったり文章だったりとか動画だったりとか、そういうものの中に埋め込むっていう方法も、まあ立ち位置としてはあるのかもしれないし、最近ちょっと読んだ本の中でね、教養っていう問題を、日本人は教養がない、でその人の言うところの教養っていうのはさ、その海外に自分が出て行った時に自国のことを、自分のことをこう話せるだけの知識がない、でこれは教養がないっていう判断というか書き方をしているものがあってね、それってこう何でしょうね、一概に言えるのか、そう言ってでいいのかどうかっていうのは、僕はちょっと海外に出たことない人間が言うのはちょっとおかしな話だけど、なんでしょうね、仮にこう、なんでしょう、海外に出た時に日本の過去の戦争の話を聞かれた時にどう答えられるかみたいなことだったりだとか、あなたの国の文化を教えてくださいだとか、でそれはこう歴史を知らなきゃいけないだとか、その背景を知らなきゃいけないだとか、そういったことがこう必ずしも必要なのかどうかっていうのは僕はすごく疑問であってね、その自国のことを知らないってことがイコール教養に、教養がないという判断には必ずしもならないような気はしているわけ。実際僕はそんなに日本の歴史も詳しいわけではないないし、だから海外に行って戦争についてどう思うだとか、日本がこれまでやってきたものについてどう思うって言われたとてね、大して語ることはないわけだ。でそれはやっぱり無知っていう判断になってしまうのかなっていうと、なんかそれはちょっとしっくりこないところもあってね、その何でしょうね、こう歴史がどうだからそれを知っている、まあね、そのもちろんね、知ってるのと知ってないのだったら知ってる方がうまくいくことも多いでしょうし、分かりやすいってこともあるかと思うんですが、それは必ずしも必要なことなのかなというような気もしたりするんですよね。ね、これ脱線してるよね完全に。なんだそうね、だからまあそういうところもね、なんか国際化っていう中にはこう一つあるのかなって、その何でしょうね、その自分の国の歴史を必ずしも誰しもが知っているのが正しいというか、コミュニケーション手段としてそういうものを知っている方がいい、ないわけじゃないと思うよ。確かにその何でしょうね、昔こう広い目に日本に合わされたっていう歴史を知っておいてその国に行くのかどうかっていうので、まあ配慮の量が違うところもまああるのかもしれないけども、 実際じゃあね、そう、何年前までのことをその国の人の責任として負わなきゃいけないかっていうようなところもすごく僕はよくわからないわけだから、そういうものに対していちいち責任を感じる必要があるかないかみたいなところも僕個人としてはある。なんかね、こう難しい話するときにね、こうポッドキャストがいいのはね、テキストじゃないから検索しても引っかからないっていうところがいいよねだな、あの逆に言うとね、こうポッドキャストはだからあの人気がないというか、あのあまり見られていないっていうところもあるのかもしれないけど、あの結構微妙な話をするのはこう検索にかからないこういうものの方が適してたりするかもしれないですね。だからね、そう、もうだからぶっちゃけて言うとね、そんな昔日本の何か誰かがしたことだとかっていうことに対して現代の人間まで責任を問う必要があるのかどうか、あの東野圭吾の手が確かね、手紙という小説の中でさ、あの殺人犯の家族がいた時に自分がどれだけこう殺人犯の身内だという仕打ちを受けるんだみたいな、あのテーマがまああったりするんだけど、まあ結局まあそういうことだよね。実質さ、あのこう犯罪を犯したまあ家族がいたとして、その子供だったりだとかっていうのはどこまで責任を問わなきゃいけないのかっていう話で、僕は意外とそこってまあね、身近にいないからっていうのもあるんだろうけど、意外と寛容な気がするわけ。その本人と親がやった何かっていうのをまあ意外と切り離すして考えるとか、その兄弟がどうだったってことと、その当、僕の知り、まあ、知り合いと知り合いの兄弟がまあ何か犯した犯罪があったとかっていうところと、そのまあ身内については切り離して考えるべきだっていう発想を自分は するようにはしているというか、まあそういう、区別したいって思ってるから、逆にね、昔やった日本人の何かの責任、自分と自分の責任は切り離して考えてほしいってことでもあるわけ。それは逆に言うとね、なんかまあそういう発想でいるので、そのこうなんでしょうね、それが教養として必要なコメントだったり、それがこうなんでしょうね、人を信頼させるかどうかっていうところもあるっていう部分もあるんでしょうけど、その教養、昔、そうですね、いろんなことを知っている、その自国の流れを知っているというところが教養につながって、それがコミュニケーションのツールとして有効であるっていうのはもちろんあるんでしょうけど、そうじゃないコミュニケーションの仕方っていうのもあってもいいのかなという気はしますね。どういう価値観を持つかっていうことのベースになっているのがその国の成り立ちだとかである必要はないっていう気がしたりとか、この話ってなんか変だね、国際化が縮小するって言っていて、こうなんでしょうね、国内化っていう目線が育つよって言いながら、国内に関する何かっていうことそれほど知らなくてもいいんじゃないかみたいな話をしているのはちょっと変わっおかしなところかもしれませんがね、だいたいその今の話2つ並列に並べるのがちょっとおかしいのかもしれないんですけど、ちょっとね思いつきのまま喋ってみたりとかしてますので、あのその辺はね、あのフラーと聞いていただくのが一番いいかなとは思ってますが、というまあ今年においては国内化もしくは選択された国際化っていうものが、起こるでしょうという ところに紐づいて、それが実際発想の問題じゃないとして起こるとするなら、それはインフレだ。もうすでにインフレの傾向っていうのはちょっとある のかなっていうのはありますけどね。でも日本の物価は結構先進国なんかのだいぶ安いのかなっていう気もするので、その因あのこうなんでしょうね、物の価値あの価値が上がっていくところっていうのは、まあ正常化かなという気もするし、それは政策の一部でもあったりするのかなという気がするので、まあそこはそんなにあのこうね、今更お前が言うところじゃないっていうぐらいなまあ話ではありますけどね。あのまあそんな感じがしますね。まあそういう背景のもとね、自分がどうあるべきかっていうところがあの今年のテーマにしたいなというような思いもありますが、それが実際形としてどういうものなのかっていうのはね、なかなか考えにくいよねというようなところでございますという話でしたが、だいぶまたまとまってはいないんですけど、今日はあのね、ニュースを見てコメントしようと言いながら何もニュースを開かないで、終わろうかと思います。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。